がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはがん検診受けていますかということで、この番組の第3回でもがん検診に足を運んでと題してお話を坂本さんに伺いましたが、その時は新型コロナの影響でがん検診を受ける方が減っているよというお話もありました。一方でですね、大阪府の50代の女性でがんサバイバーの看護師の方からは検診の普及について取り上げてほしいというメッセージもいただいているので、改めて今回この検診というところをフォーカスしたいと思うんですが、坂本さん、最近は検診受ける方ってコロナの例えば1波2波みたいな時の前のように戻ってきてはいるんですか？
まだですね、こう戻りきったかどうかっていうデータまではないんですけども、まあ、今小賀さんおっしゃったようにコロナが発生する前と、まあ、発生した後その1年後ぐらいってやっぱりこう検診受ける方が 2,3 割減ってしまったっていう、状況だったんですよね。で、そこと比べれば2021年度でちょっと増えたという、2020年度が一番 2,3 割減ったということで、あれだったんですが、2021年度は少し回復してきたっていう報告は見受けられています。で、2020年度に検診受ける方が減って、で、その年にこう診断を受けた方々なんかで、やっぱり大腸がんだとかだったりすると、手術の適用になった方が少し減った、まあ、要は発見が少し遅かったっていうようなことも傾向が見えてきてるようなので、まあ、このコロナの影響で少しこう検診控えっていうものがあって、その影響かどうかは別にしても、ちょっとこう手術の適用になる方が減ったことが、まあ、この先ね、がん患者さんの予後というか、長期生存率っていうところとかにもどう影響するのかっていうところは、多分国の方も調査をするようなので、少し見えてくるかもしれません。
手術の適用件数が減ったというのは、つまり、それだけ、まあ、癌で手術が必要ですと、ちゃんと、こう、キャッチできた方の人数が少なかった可能性があるっていうことなんですね。
そうですね。可能性があるっていうところ、止まりなんですけどね。まあ、でも、やっぱりこう、危惧してたことが、ちょっと起きてるなっていうところは、やっぱり国の方も、注視してるようですね。
そうなんですね。そのがん検診なんですけど、まあ、そもそも健康診断っていうものをフリーランスの方だったり自営業者の方も含めて、いや、なかなかちょっと自分で受けなくなっちゃったんだよねとかいう方もね、やっぱり耳にもしますし、あとはこう自治体からがん検診の案内チケットとか届いても、ちょっとなかなかこう日常のことを優先してしまって、なんとなく行ってないなっていう方も少なくないと思うんですが、がん検診って私も自治体からチケット届いたりしますが、なんかいくつか種類がね、ありますよね。
そうですね。まあ、がん検診そのものはやっぱ体にがんがあるかどうかっていうのを調べるわけですけども、基本的にその対象って、今こう症状がない方。まあ、何か症状がある方はやっぱりまずは検診じゃなくて病院に行くべきなのでね。症状がない方を対象にするもので、一つは市区町村がやっている集団検診っていうんですが、多くの方を対象にした検診。あともう一個は医療機関だとか、検診センターって言われるところで、例えばその会社の福利厚生の一環でやるような、人間ドックって言われるようなものの検診と大きく分けて二つに分けられますね。
はい。で、会社でその社員さんとかで所属して定期的にやってるよっていう方以外だと、本当にフリーランスの方だったら、まあ自分でね、人間ドックだったり、検診だったりって、ある程度はお金出して受けに行くことも必要になってもくると思いますが、例えばその今国が推奨しているがん検診っていうのもいくつかありますよね。
そうですね、今国が推奨しているがん検診5種類基本的にこうがんの検診の効果っていうのが、それをやることによって早期発見をして早期治療することによってがんによる死亡率を減らすっていうところなんですね。この目的に沿っていろいろ検証した結果、今から申し上げる5つが、まあ、推奨されているっていうところなんですけども、1つは子宮頸がん、20歳以上の方が2年に1回受けられるもの、次で40歳以上の方が対象になるもの3つあって、肺がんが年に1回、そして乳がんが2年に1回、そして大腸がんが年に1回、
年に1回、
はい、 あと最後一つが50歳以上の方を対象とした胃がんの検診、
はい、
こちらが2年に1回ですね。
これはその年代、対象になる年代も違いますし、うん、検査の推奨されている頻度っていうのも全然違いますが、うん、これはある程度そのもうデータとかに基づいて決められていて、うん、これであればある程度はちゃんとフォローできるよっていう明確なものに基づいてるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。なんでしょう、私も検診センターの先生とかと話してると意外と奥深いなと思うんですけども、はい、やっぱりこう集団検診って、まあ、要は市区町村がいる無料だったり、あるいはすごくお安くっていうんですかね、ご負担少なく受けられるものってやっぱり多くの方が受けるので、検査方法もやっぱりある程度簡便で、しかもたくさんの数が実施できるものでないといけないですし、はい、またあのその検査による負担、受診者の体の負担っていうのも最小限でなければいけない。なんかそのあたりのこととかも全て加味してっていうことと、先ほど申し上げたの死亡率にどう寄与するかっていうところとかも、本当に専門家がたくさん検討された結果、今この5種類が推奨されてるっていうところで、これちょっとだけ余談なんですけど、はい、この検診のあり方も時代によって少しこう見直されたりするんですね。
そうなんですね、
はい、また次の機会にぜひこの番組でもご紹介できればなと思うんですけど、例えば血液でがんの早期発見っていうところとかを調べられないかみたいなことをこう研究を進めている先生方もいらっしゃったりするので、今は今この5つっていうことで検診方法っていうものもある程度固定されてるんですが、この先10年とか20年経った時にまあちょっと変わってくる可能性もある、まあ、そういうものなんだっていうふうに理解しておいていただけるといいかなと思います。
そうですね、例えば胃がんの検診だったら、胃カメラだったりバリウムだったりで、ちょっとね、なかなかそれが嫌で検診したいけど、
そうそうそう、
なんか二の足踏んでしまうみたいなところもありますからね。
そうですね、本当そう思います、
ね、それが血液検査一つで、ね、一回の採血である程度できるってなったら、だいぶね、検診を受けようと思う方もまたね、負担も軽くなって多くなるかもしれないですもんね。
そうですね。
坂本さん、まあ、検診っていう今お話、がん検診のお話を伺いましたが、うん、私ちょっと気になっているのが、例えば今テレビなどでも、がんのリスク見つけますみたいな、こう、例えばその遺伝子だったり、血液だったり、尿だったりで、なんか何かしらの体液とかを利用するみたいな広告も目にすることがありますが、あれはがん検診とは明確に違うんですよね。
そうですね。ここちょっと説明難しいんですけど、この番組でもがん治療法のところで、科学的根拠に基づいて承認されている標準治療と、民間療法、保険承認されてないようなものと何が違うんですかって、まあ、それとちょっと似てるなと思っていて、やっぱりそのがん検診、国が推奨しているものだったり、きちんとその職域検診として、ある程度制度化されて提供されているものと何が違うかっていうと、やっぱり先ほど申し上げたような検査のによる効果、死亡率がある程度、まあ、早期発見の率だとか、早期治療して、まあ、死亡率が下がるっていうことの科学的検証っていうことがきちんとなされているかどうかっていうことが、やっぱり大きいと思います。あとですね、これ、ちょっと、私も悩みながら、ふと思いながら昨日ちょっと調べたんですけど、私時々この番組で紹介するの、がん情報サービスがこのあたりどういうふうに解説してるのかななんて思って見たんですよね。そしたら、そこでの説明は、こういろんなこう宣伝とかで見るような検診とか、市販のね、検診キットと何が違うんですかっていうような質問に対して、がん情報サービスさんがアンサーで書いてるのが、効果が不明、あるいは効果なしと評価されている検診を受ける場合、利益である死亡率減少効果よりも、死に至らないがんの発見により、治療しなくてはいけなくなったり、検査による偶発症が発生したりするなどと、不利益が大きいことがあるため、慎重な判断が必要ですっていう。
つまり、本当だったらまだそんな治療しなくていいものを、治療をせざるを得なくなってしまう状況になってしまったり、っていう不利益もあり得るよってことなんですね。
そのようなんですよ。なんか、例えばその、検査しなければ生きてる間にこう発症しなかったものかもしれない。
まあ、
発見されなかったかもしれない。
そういうことですね。
手術を一回受けるってすごく大きな負担ですよね、体に。そういった逆に見つけてしまうことによる不利益だとか、体の負担だったり、経済的な負担だったりっていうことが起こる可能性がある。 っていうようなことが、その、まあ、感情法サービスの解説書かれたのが、おそらくその、検診の、専門家の先生が回答を書いてくださってるんですけども、そういうお話があるんですよね。だから、まあ、なんかその、やっぱりこう、益と不利益みたいなことって、それこそ標準治療と民間療法の話の時にもしたと思うんですけど、何故にその国が推奨するに至ったのかっていうことを、一旦冷静にこう、自分の中に落とし込んで、やっぱり胃カメラしんどいんだけども、しんどいからこのキットに行こうではなくって、やっぱりこれはちゃんと推奨されているものがそれなりに意味がある。しかも安全なんだっていうことにちょっと置き換えて、年に1回、2年に1回受ける。っていう風に気持ちをね、こう置いていただくといいかなと思いますね。う
んうん、例えばじゃあ胃がんだったら2年に1回で、前の年には何もなかったけど、2年後にちょっと何か疑わしいところがあるっていうと、もうそれはちゃんと早期発見の段階で収められるから、その2年に1回きちんと検査を受けていればある程度フォローできるよっていうことですね。
そうですね。
じゃあ坂本さん、その、がん検診、国が推奨しているものだったり、人間ドックで受けるものだったりで、まあ、異常が見つかってしまった場合、検査でちょっとっていうことがあった場合っていうのは、病院選びっていうのをどうすればいいのか、つい最近実は私の知り合いも、肺がんが初期で見つかって、人間ドックで見つかったので、病院どうしますかって、逆に人間ドックの病院から言われて、いや、わからないので、近くの病院でお願いしますって言った結果、そこに紹介状を書いてもらったっていうこともあったんですね。どういうふうに病院を、じゃあそういう時に選ぶかっていうのは、結構患者さんに任されてる部分もあるんだなと思って、どうしたらいいんだろうと思ったんですが。
そうですね。まあでも一般的には、市区町村がやっているような、集団検診で、精密検査推奨されたような場合には、基本的にはその市区町村の方で把握している、次の精密検査をお引き受けいただける病院っていう感じで、こう一覧をですね、お渡しいただけることが多いんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからそこに基づいて皆さん結構こう自分の家からの距離で決めたりとか。
ああ、でもそうなんですね、
あるいはその一覧の中に自分のもともとこうゆかりのある病院っていうんですか、ちょっと風邪ひいた時にかかってるような病院があったりすると、じゃあそこね、ちょっと家から距離はあるけど、かかりつけというか、かかったことあるそこにしようかなっていう感じで選ばれたりしてます。
もらえるんですね、ある程度リストをね。
そうですね。年に1回ですね。まあ、我々の病院なんかも、がんの部位によってはですね、二次検診、一次検診で異常ありってなって、二次検診、要は精密検査に進みましょうっていう場合に、まあ、例えば乳腺外科だったりするとお引き受けしてたりするので、市の方からですね、今年も乗せていいですかっていうような、確認の連絡が来て、大丈夫ですなんて回答するんですね。だからまあそこは分からなければ、例えば市区町村の検診を取りまとめておられるところで、そういう医療機関を把握されてたりもするので、そこに一言聞くのも一つの方法かと思いますね。
以前坂本さんにその病院選びの時に、やっぱりそのがんの症例が多い病院が治療もスムーズにいくケースがあるよってお話も伺いました。そういう意味では、じゃあ自分が例えば肺がんなら肺がんで、まあ初期の状況だということが人間ドックとか検診とかで分かった場合、どこの病院選べばいいかっていうのは、一回やっぱりがん相談支援センターに聞いてみるっていうのもとても有効だなと思います。それでいいですよね。
あ、そうですね。大丈夫です。で、がん診療連携拠点病院も、例えば私が勤めてるような、がん専門病院だと、ある程度もう精密検査が終わって、がんの確定診断が降りた後にいらしてくださいっていう病院もあれば、もともとの母体がその総合病院で、やっぱりその確定診断に至るまでのことも結構ちゃんと受け入れをしていて、確定診断を受けた後の治療もやってますっていう病院もあったりして、その病院の強みとかって聞かないとわからなかったりしますよね。だからもうあんまり遠慮せずにお電話で一言聞いていただくといいのかなと思いますね。
そうですね、はい、今までかかったことがない病気にかかった可能性があるっていう中で、じゃあどこの病院がいいかっていうのはもう、やっぱり口コミとかのレベルでね、なってしまうので、ある程度データとか、エビデンスに基づいて病院選びするってなると、がん相談支援センターに聞いてみるっていうのも一番ね、良さそうかなと思います。
そうですね。はい。
その他、 このがん検診について参考になる情報っていうのは何かありますか？
うんうん、そうですね、やっぱりこう検診の話になった時にその重要性っていうのは分かってるんだけども、うん、じゃあいつどこで受けられますかみたいなこともやっぱりよく聞かれることなんですよね。で、市区町村の集団検診ってやっぱりいつもいつもコンスタントにやってるというよりはある程度時期が決まっていたりとか、うん、あとその全てのがん種の検診を一時に受けられるわけじゃなかったりするので、まあ、今日この番組聞いて、あ、ちょっとうちの自治体どうだったっけって調べたい方がですね、ぜひおすすめのサイトとして、はい、日本医師会の知っておきたいがん検診というサイトがあるんです、
はい、
こちらですね、入っていただくと全国マップでマップが出てきてですね、そこをクリックすると各市区町村の検診のホームページのところに飛ぶようになってるんですね。そこからアクセスしていただくとお住まいの市区町村のがん検診のこう申し込みの仕方だとか、時期だとかちょっとある程度見ることができるので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。
その辺で、ね、うまく活用して、うん、しっかりね自分の体のことメンテナンスも含めてしていけるといいですね、
うんうん、そうですね、
はい。さて次回はゲストをお迎えします。がん相談支援センターで実際にがん患者さんの就労支援に取り組んでいるハローワーク松戸の小川和子さんをお迎えしてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。本当にこう日々忙しかったり、ちょっと検査やだな、面倒だなということでがん検診敬遠してしまう方もいらっしゃると思うんですけれども、検診の大切さが今回少しでも多くの方に広まるといいなと思いました。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、Radio Cloud、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。